こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の地形地質見てみたい大地の風景116話、全国から選んだ自然景観、世界遺産、ジオパークなど116地点を通じ、日本列島の地形と地質の来歴を読み解く図鑑兼ガイドブックである斉藤間地元信夫、渡辺真志の欄による解説と北中康文によるフィールド写真を組み合わせ、見栄えのする風景を単なる観光対象として扱わない、その土地がいつどのような地球内部と地表の作用によって形作られたのかを列島約5億年の地史に位置づけて説明する。構成上の特徴は地域別の名所案内だけでなく、地質年代の流れを軸に据えている点にある。プレート運動、火山活動、堆積、変性、侵食といった作用が現在の山地、海岸、渓谷、岩石、露頭へどう結びつくかを考えるための入り口となる。専門的な内容を含むが、写真を手がかりに現地観察と旅行計画を結びつけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に116地点を列島全体の地史へ配置する視点。本書の中心的な価値は116の場所を美しい景観の寄せ集めにせず、日本列島がたどった長い形成史の断面として示すことにある。日本には古い岩石が残る地域もあれば、比較的新しい火山噴出物や堆積物によって特徴付けられる地域もある。こうした差異は景観の形だけでは判断しにくい。しかし地質年代という順序を導入すると、各地の地層、岩石、化石、地形が異なる時代の環境と地殻変動を記録していることが見えてくる。読者は一地点の説明を読むだけでなく、それが列島史のどの段階に属するのかを考えることになる。地域を横断して比較する読み方が可能になるため、旅行先が離れていても古い地質帯、火山地域、海岸地形などを時間軸で結び直せる。地名や名称の知識を増やすことよりも、土地の年代と成因を関連付ける見方を培う点にこの構成の意義がある。次に、プレート境界にある列島の多様性を成因から読む。日本列島の地形と地質の多様さは複数のプレートが関わる大陸沿辺の環境と切り離せない。本書はこの大きな枠組みを背景に、山地、火山、断層に関わる地形、複雑な岩石分布などを理解する道筋を与える。プレート運動は直接目に見えないが、沈み込みに伴うヒセル活動、地殻の変形、地震性の断層運動などを通して地表の形に長期的な影響を、したがって奇岩や険しい海岸、火山景観を個別の珍しい現象として眺めるだけでは不十分である。それらを生んだ力の種類と作用した時間を考えることで、似て見える景観にも異なる履歴があるとわかる。本書は地形の外観と地質学的機構を往復させるため、変動の活発な列島という条件が災害だけでなく景観の豊かさにも関係していることを理解させる。日本の土地を肯定的な背景ではなく、現在も変化の途上にある地球の一部として捉え直す内容である。さらに景観写真と露頭資料を観察の手がかりにする。本書は撮り下ろしの景観写真を豊富に用い、遠景の魅力と地質学的観察を結びつけている。地形や地質は専門用語だけで理解するより、崖に現れた地層、岩石の色や割れ方、火山地形の輪郭などを視覚的に確かめる旗が現地での理解につながりやすい。加えて年代の手がかりとなる化石や岩石標本の写真も扱うため、広い風景と小さな証拠の関係を意識できる。例えば現在の谷や海岸線は侵食や波の作用の結果として見える一方、その削られ方は岩石の性質や地層の構造にも左右される。写真を見る際には、何が目立つかだけでなく、どこに層の連続性、境界、岩質の違いがあるかを問う姿勢が重要になる。本書は写真集として鑑賞できる反面、画像を地質情報として読む訓練にもなる。ただし専門的な説明には難しい箇所もあり、写真と本文を行き来し、わからない語を補助資料で確認する読み方が適している。そして観光の行き先選びを地学的な探索へ変える。116地点を全国規模で収録することは、旅行者に有名観光地とは異なる選択基準を提示する。通常の旅行案内では交通名物、歴史的建造物が中心になりやすい。本書では周辺にどのような岩石や地層があり、なぜその場所に特徴的な地形が生じたのかが目的地の価値に加わる。すでに訪問先が決まっている場合でも、近隣の露頭、海岸、渓谷、火山地形に目を向ける契機になる。反対に特定の地質時代や地形の成因への関心から旅程を組むこともできる。この実用性は地点の網羅数だけから生まれるものではない。景観を形成過程と結びつける説明があるため、現地で見た対象を記憶に残しやすく、訪問後に地図や地質情報を調べる動機にもなる。もっとも本書は安全管理や交通案内を主眼とする旅行実務書ではない。立ち入規制、天候、潮位、落石などは別途確認する必要がある。 その上で旅先の観察対象を増やす地学的な副読本として有効である。最後に、図鑑と入門書の間にある専門性と読み方の限界、本書は一般読者向けの視覚性を備える一方、日本列島形成のメカニズムを主軸にするため、単純な名所図鑑よりも専門性高い。地質学では岩石面、地層の関係、編成作用、年代決定などが相互に関わるため、短い説明でも前提知識を要することがある。読者によっては現象ごとに整理された入門書より年代順の記述を追うことが難しく感じられるだろう。また写真のどの部分に注目すべきかを即座に把握できない場合もある。この点は欠点というより、本書の狙いが表面的な景観紹介を超えていることの裏返しである。初学者はまず写真から地形の輪郭をつかみ、次に本文で成因と年代を確認し、理解しにくい概念は岩石や地層基礎資料で補うと良い。現象別のフィールドガイドや地質図と併読すれば、時間軸による本書の説明がより立体的になる。美しい写真への入り口と継続的に学ぶための知的な負荷が同居している点が、この本の性格をよく示している。結論として、本書は日本の自然景観を見て楽しむだけでなく、その背後にある地球科学的な時間と作用を理解したい読者に向く、ジオパークや世界遺産を訪ねる人、岩石や化石に関心を持ち始めた人、旅程に自然観察を加えたい人にとってとりわけ実用的である。地学を学ぶ学生や教育に携わる人にとっても、抽象的になりがちな列島形成史を具体的な場所と写真に結びつける補助資料となる。一方、専門用語をほとんど使わない軽い観光案内を求める読者にはやや歯ごたえがあるかもしれない。その場合も、写真を起点に関心のある地点から読むことで利用しやすい。本書が同種の地形本と異なるのは、全国の景観を幅広く扱いながら、地質年代順という一貫した視点で列島約5億年の来歴へ接続している点である。地点ごとの紹介、フィールド写真、岩石や化石の資料が分断されず、地形を生む過程を考える材料として配置されている。観光名所を増やす本というより、身近な山川海岸を地球の変化の証拠として読むための図鑑兼ガイドである。ご支援いただける場合は、サイトをポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。